きのみるみる元気が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
まあ僕は今日はちょっと収録をさせてもらって、
はい、
あ、さっきね前回の最後の方にちょっとだけ、お届けしました中村文明と友樹と画家のエルヴィスって急に出てきてね前回の最後何のこっちゃとね思った方おいでかもしれませんけど、まあ、ビリーさんのところのスタッフで、はい、エルヴィスというですね、はい、まあ、本物の名前は岡本直一郎というね、どかの当主みたいな名前ですけど、
当主、は
い、なんかね、ある方に無理やりお前も、習おうか一緒にっていうで無理やり油絵を習わさせられるうちにめきめきと実力がついて、
はい、
あのなんか囲碁の関係の雑誌の表紙に、
はい、そうですね、そうなんです、
エルヴィスの描いた絵が採用されて、
はい、そうなんです、ございます。
もうそれから画家と自分でね、
ですよ、いや僕が言うたんじゃないんですよそこの表紙を描いた方はどなたですかって、ね、あのプロフィール出していただいて、そこに画家って書いてあったんですよ僕が言ったわけじゃないんですけど書いてあったんで、
いやでもあのそのね、採用された油絵のやつはね、写メで撮ったやつ見せてもらったけど、めちゃくちゃ上手ですよね、は
い、まあ、ありがとうございます、うん、もうい
や俺絵を描ける人ってすごい、
すごい
です、ね、すごい、俺絵描いて絵になったことないんで、
はい、僕もどうして
それ、ほんま美術の時間っていい、嫌やったもんなもう全然描かんと 僕、はい、僕は遊びにばっかり行ってて、
そんな感じですよね、
そうです最後にでも今日のこの最後の今日仕上げなドタコタラとかって言われてお前何どうせやろうと思いながら画用紙の半分赤い絵の具で真っ赤に塗って紅白ですって出したら後で呼び出してくるのでもしばかれたことあるわ、
うまいな、
で僕の心を表してるんですもんお前ちゃんと絵を描かんか絵を言うて絵にならんからよ言うて、あそれ出した後中学校の時やってそれな、うん、あの通信簿10段階評価であの美術俺ずっと1やったもん
そうなんですか、僕に美術結構良かったんですよ、
ほんまですか、
でも絵はもう一つやったんですよ、
もうね、あの絵描くのと、はい、あの工作作るみたいな、
あ
まあいうのがね子供とかほんまに嫌やった、はい、で朝通学団で小学校の時に夏休み明けとかでだからみんなであのうちら田舎なんで集団登校、
はいはい、
通学団作ってこう行くでしょ、で行ったらみんな夏休みの自由研究で作ってきたやつが
持ってくるんです
、すげえなこれお前これすごいなとかって言ってね、人の作ったやつがみんなすごいんですよ、俺のだけが全然ダメなんですよね、で途中でもう持っていく嫌になって橋の上からいつも持ってないんですよ先生にいや作ったんやけどもうかっこ悪すぎて途中で捨てたんや言うて、いや作らんかったわけじゃないんや言うて、ね、
ありましたね自由研究ね、
文明さんやったらこう魚の取る罠とか作ったら天下一品じゃないんですか、
罠、
それ持ってったらよかったんです
よ
ね
罠とか仕掛けとかね
そうそうそうそうそうそう
罠ね、どうなんですかね確かに考えたらそうでしたね、なんか鮎取るための竿とかも竹切ってきてね火で炙りながら頭の油手に塗ってそれをこう竹に塗りながら曲げてい
くすごいと思いますけど
自作でしょ
確かに
それすごいやんな
それ全然自由研究で持っていける
持っていけるレベルやと思います、何やったら
そう逆にそういうふうにして自分で竿を作るとかっていうのは誰でもすることやから
あ、誰でもすること
その地域は、
その地域の方はっていうことです、ね、
そこで持っていっても自由研究じゃないって言われ
る。ああ、なるほど、
生活の一部やから
でも他の誰よりもたくさん釣れるさわってなったら違うと思うけどね。
けどまあ考えたらね、僕ら学年って12人しかいてなかったけど、あの先生ってこの町の方から来てる先生ね、はいはい、で教員住宅いうのまた学校の横にあって、ほんで何やろな、田舎ならではですよね、ほんま。なんかね、授業が終わるまでは先生が先生で僕らが生徒やってるけど、授業が全部終わった後の放課後になると立場が逆転するんですよ。今度は僕たちが先生で先生が生徒になるんですよ。それ何か言うとね、アユの取り方とか、うなぎの罠の仕掛け方とか、でそのうなぎどないさばくかとか、そのアユの内臓を取ってこれをどうやって売るかにして塩漬けしてとか、で保存食にしてとか、だからそれを放課後は僕らがいつも教える係で、で先生そっち向いて、ああいう、ね、追いかけていったのか、行くよ行くよ行くよ、取りいなって言いながら、ああもうどんくさいなタイミングタイミング言うてね、
そう言うなや中村いかに
お前どうやって取って、お前の取ってるとこ見せてくれやで、ちょっとなこちゃよ、え俺あっこにおるやろ、左行ったやろ、右行ったやろ、八の字書いてるやろ、あと3回同じ動きして4回目にピョーンって上流に飛んでいくから、うん、3回以内にこれ取らなあかんからな、行くよ、追いかけて向こうに針持ってシャッて引っ掛けようとしてたらもう遅い、あ、うん、上から下にトンって落とすだけでいい、うん、そしたら針に鮎側からボーンとぶつかってくるから、もうトンっていう、あ、合わせていくだけなんや、あ、それが難しいやないか、
言うは安しやね、ほんま
で教員住宅で、そうするとうちのおかんやあのママさん連中からみんなな、はいはい、もう先生あんた一人でな、教員住宅みんな独身ばっかりやし、ろくなもん食ってへんのちゃうかちなことを言いながら、みんなおせっかいでねなんか食い物届けたりで、先生これ食べやあれ食べや言うて持っていく代わりに、食べてるだけじゃあれやからママさんバレーやろうか言うてね、夜になったらもうお母ちゃん連中らでチーム作ってママさんバレ ーで僕ら5年生6年生の時はその男の子チームっていうのもできて、もう夜になったらもう体育館でおかんと子供らの本気のバレーボール大会それで日曜日とかになると今度はグラウンドでソフトボール、ね、で先生も一緒になってやってな、ああ面白かったな何の話してた、あ、映画の話か、
美術からの
自由研究の
自由研究
この間からあれやったんですよ、僕まだ目おかしい、俺
ちょっと腫れてるかな、
ちょっと腫れてる、
目どうなんかしてるんですか、
このね、うん、なんか結膜炎みたいになって、
あ、はいはい、
な流行ってますよね、
あの結膜炎と、あとあれですやん、花粉、
あ、花粉、そうですね、
花粉に目がなってる、そうなっていましたね、
あ、僕あんまり花粉ないんやけどな、
あのね、年いってきたら急に出ますよ花粉、
そうなんですかね、うん、あ、それもあるのかな、なんか目ね、もうすっごい赤になって、はいはいはい、もうだいぶようになったんですけどね、これでもうなんか朝起きて目覚めて起きるんやけど、両方まぶた開かんのですよね、はいはいはい、あ、なんか目やにでもうバリバリ で、はいはい、で手で取ったら痛いなと思って、罰ゲーム抜けてくるような気してでちょっとこの湯でね、はいはいはい、起きたらまず目を湯でふやかして、これで目やに取って、これで言うてたらもう年末からずっと俺耳遠かったやん、
はいはい、
耳遠かったやん
耳聞こえんでね、ほんと、で要はこう鼻からシューッとこう耳鼻科行ってシューッてこう横へ空気通して、うん、はいはい、すると一時聞こえるんですけど、うん、また2日ぐらい23日するとまたペチッてこう鼓膜が裏側へパカッて張り付いていく、ちょっと変なあの病気っていうのかな、でもこれも原因は分かってるんですよ、はい、で小学校の時から川潜りすぎたんですね、あ、毎年夏休みの終わりがけにもう耳が痛い痛いって夜ね、はいはい、もうのた打ち回って、それで車で1時間半かけて耳鼻科病院行くみたいな、毎年やってたんで、うん、あの あれが何より一番いかんかったのかなとは思うけど、でもやっぱちょっと風邪ひいてコンコン咳したりくしゃみいっぱいしたりすると、うん、もう耳がプッパーって詰まってくるんですよ、はいはいはい、で中に水たまるんですよ、で鼓膜が後ろへ張り付く、でその少ないスペースに水たまるんですよね、はいはい、もう骨何遍も空気通したり、年末には鼓膜ちょっと切ったんですよね、はいはいはい、メスでパッて切開して、でそうすると水出るし、で空気通るからちょっと聞こえるように、でもこのマス鼓膜切ってももう 4,5 日経ったらもうまたピタッてなって聞こえんくて、で聴力を測ったら、まあ、普通の人が聞こえている普通が10とするなら、中村さんそうやね、左側はまあ5やな、あで右耳で6やな言うて、まあ、左耳の方がちょっとまあ悪いけどって言うて、で大阪のある耳鼻科病院の先生がこの空気通すのがめっちゃうまいんですよね、はいはいはい、で先生はこう空気通すの上手やわ言うて、俺旅先でも回いっぱいいろんな耳鼻科行ったけど、もう下手な先生やともう涙ボロボロ出てくるぐらい鼻の奥チュチュチュチュチュ当たるしな、痛いしみたいな、先生ほんま上手やわ言うていつも褒めまくっててね、はいはい、そしたらいや中村さん、あなたはあれやな、私この人面白い人やなと思って、まあ、ある時何気なく中村さんの名前ふっと検索してみたら、あなた有名な人なんやねとか言ってそういうわけでもないけど、でも喋りすぎも耳悪なる要因につながらんやろかとか言うたら、まあ、喉が荒れるいうのから、う、まあ、ゼロとは言わんけど、まあ、そんなに関係はないと思うけど、うだけどな、こんだけ空気通したり、まあ、鼓膜切ったりいろんなことしてきたけど、やっぱりもう根本的治療には至らんから、うん、ちょっと違う病院へな、私が紹介状書くから、うん、それは関電病院やったんですよ、うん、関電病院のこれこれ先生っていう先生、僕は本当にこの先生はすごい先生やと思って、うん、もう心から尊敬してるんやって、あの先生やとは絶対この中村さんの耳をなちゃんと最新の、ね、設備と技術を使って、あの先生やったら私はね、うん、本当に不自由ないようにしてくれると思うよって言うて、うん、これ紹介状書いてくれ、
はいはいはい、
これ行ったんですよ関電病院、
はいはいはいはい、
そしたら、うん、めっちゃ優しくて男前の先生やって、これでね結局何をやったかっていうと、うん、僕の鼓膜の中、うん、真ん中に穴開けて、うん、でそこへねチューブを刺したんです、
チューブ、チューブ、はいはいはい、
まあ、いわゆるこの
ストローみたいなもんです、
ストローみたいなやつの、はいはいはい、うん、ああいうやつのもうちっちゃなやつをプチュって刺してある、はい、今も刺さってます、はいはい、っていうことは空気が通りますよね、
はいはい
はい、水が溜まっても出ますよね、
はいはいはい、そ
こで、これでしたら中村さん水溜まる癖があるから、そのね、くしゃみしたりなんかの時にちょこっともその溜まってた水がちょっと出る、ちょっと出るっていうのはある、うん、それがねもう耳垢になって、うん、見てみこの耳の中言うて両方の写真撮って見せてもらったんですよ、
はい、
鼓膜の上も上側のとこもこんなにもっていうぐらいその耳垢、
はあ、
でこの鼓膜にこんだけ全面張り付いてたらな、そら聞こえやんわ言うて、はあ、今から撮る映像で見たい言うから見たい言うたらベロリーンって撮れる
の、
出てきたやつ見せてもらってすげえって言って、はあ、でこれは汚いなんとかじゃなしに中に詰まってる水がちょっとずつ出て、はいはいはい、それが乾燥してなんで、これはいわゆる耳くそいうもんと違って鼓膜の中の水が言ったら乾燥してこうやってゴミになってるっていうことなんやって言うて、もう気色ええぐらい取れて、
はいはいはい、
これでチューブ入れたら左だけ5が9ぐらいになったんですよ、左だけめっちゃ聞こえんねんで右はまだ6やねん、5日後右もチューブオンや、インしに行ってくるんですよ、もうダブルチューブでね、
ダブルチューブ何でも英語にしたらええチューブじゃない
けど、そのチューブ入れただけでもう瞬間から聞こえんねん、
へ
え、うん、
でもその耳垢取ったのを見たんでしょ。あれ人の見るんでも気持ちいいですよね。あれを TikTok とか見てるけど、
これから先生このチューブ刺さってるわけでしょ、うん、言ったらそうそうそうって、だけどこれはなって3ヶ月ぐらい経ったら自然に取れてくんやって。自然に取れるの言ったら、はあ、自然にいて、こっち側にいたら当然こっち側に取れますよ、はいはい、言ってはあ、ほたどうすんの言ったら、また蓋されて水溜まって聞こえへんなったらまたここ行きはると思いますわ言うて、だから月に2回ずつ、
はあ、
これから一生もののお付き合いですよって言うて、うん、だけどもっと太くてもっと言うたら物理的に大きいやつを入れてするとね、うん、2年とかぐらい長持ちするタイプのもんもあるんやけれど、いかんせん感染症が怖いんで、私はその2年も持つ3年も持つっちゅうやつが怖いんやって、いやちょっとそれは嫌なんで、最初はとりあえずこの実つきで取れるやつからちょっとまあ試そうと。でそしたらはあって言って、そのね、うん、耳の掃除もしてもうて、で何かや話してたらもうめちゃくちゃ丁寧にね、はいはい、絵描いたりいろんなことしながら、先生俺にこんな時間割いていいのって言ったら、うん、あなたが最後の患者だから言うて、そう午前中の最後の患者だったんです、はいはい、ほらもんで、なんかちょっと聴力検査もちょっとしといてもらおうかって、うん、で鼓膜の振動具合も見たいからとかって言っててね、でその聴力検査して終わった後また先生とこ戻ってきてってしたら、そのね、紹介状書いてくれた先生から、この人はみたいなことがコメント欄にあったんやと、はい、私何者なんやろと思って気にちょっとなったから、今聴力検査してる間に中村文明検索してみたんやと面白い人ですねあなたそうでしょって言いながら診察して、その後余分な話30分はしました、ね、30分はすぐお友達になるんで、ね、
そうですね、いいですね。
右はそのまだしてないじゃないですか、チューブ入れるのは、うんうん、掃除はしてもらったんですか。
掃除はしてもらった。
それだけでもちょっと聞こえやすくなる。
聞こえやすくなった。
あ、やっぱそうなんですね。
違うんや。その耳の穴の、まあ言うたら突き当たりに鼓膜があって、はい、うん、その奥にちっちゃな骨が3個ある、その向こう奥に内耳いうところにカタツムリみたいなやつが置くわけじゃないですか、はい、うん、でするそのね、3つの骨が連なる本来ここには耳クソはつきませんっていうところに中村さんついてるんよって。でこれはすごい、ここに耳クソ張り付くなんてことありえんことなんで、うん、中の水がな、少しずつ少しずつ出たやつが、まあ、いたここで固まってて、でこれがまた聴力をだいぶ邪魔してるところがあるんで、うん、って言ってちょっと痛い痛いと思うか分からないけど、これだけ取らしてや辛抱してや言いながら取ったら、ほんま張り付いてたんでしょうね。そしたらちょっと赤になって少し出血はしたんですよ。うん、それがまたベリベリベリベリまた爆音やねん、その
耳の中
やからでそんな奥まで今まで生まれてこの方器具入れたことないわな。おかんの耳掃除言うたって、穴いな奥までね
入れへんのね。
でそれをこの細いピンセットでこのライト当てながら、でそれをまたこう画面で見てるんですよ僕がね。
あ、はいはいはい、
もうね本当すごい SF 映画見てるみたいなうーん、なんか
ミクロの景色見てるみたい
な、ね、すごい先生上手にこってやるもんやなよって。じゃあまあまあ来週ほな今度右やったらもうバッチリやよって。で三月ごとにこれからなんか中村さんと話するのも私も楽しみやわ来週何日にほな予約取っときますよ言うて、で聞いたら午前の最終の
そうですよね、
だってゆっくり話したいやんとか言うてなんか近所の暇なおっさんやに逃げろけちゃうんで言うてこの間初診でいた時何や言うてて都合1時間ぐらいおったもん。
へえ、
診察室喋って喋って、で聴力検査行ってまた帰ってきてみたいな、で絵描いたりいろんなことして、まあ、画家じゃないよな
画家じゃない
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 そうね、目が調子悪くて今耳工事中でね、
はい、
もう45日後に右もやったらもうバッチリ、 もうこのね2月ぐらいずっと「あっえっ?」って言うて「あんたって!」でもずっと志村けんじゃない
何度も何度も「えっ?え」もうちょい大きい声で喋ってくれ、もうちょい大きい声で喋ってくれ、
で補聴器っていう手もあるしって言われたけど、いやそれはやっぱなかなかあの面倒くさいしなと思って、三月に一遍行くのも面倒くさいかもしれんけど、あの先生やったら会いに行ってもええわ、
ね、いつも午前の最後に
午前の最後男前な先生やったわ。
はあ、そうなんですね。
何歳ぐらいの先生なんですか。
どうやろうな、45ぐらいかな。
お、
一番お医者さんにしてみたらね、いい時ですよね、うん、
ですっごいね丁寧にいろんなこと説明、また説明も上手なんですよ、うん、なんか先生ってほんまなんか優しさがこうにじみ出てますなあ言うて、ね、ほんまにどっちが近所のおっさんか分からない
だからそれでね、耳が通ったらあとこの目だけですね。
そうね、目もねだいぶ
見えにくいとかはないんですか。かゆい、
いやまあかゆい、
かゆいもない
んですか。まだ目やにが出てくるんですね。
でちょっとこのあの物もらいいうかな、うん、あの目鉢子、
目鉢子、はい、
目鉢子、うん、
京都行くと目ぼって言うねってな。
へえ、
そうなん、
伊勢も目ぼって言うね。
あ、そうなんですね、メバチコ、
高知もメバチコですね、
大阪もメバチコですね、
なんか京都行くとメボになる、
へえ、
伊勢もメボ言うけど、やはり実はこの涙の出が悪くなってくると、その洗浄効果が落ちてくるからあのメバチコできる、
うん、
あのでこう涙出てくるこの目の付け根の下側に涙出てくる穴あります、ね、はい、あれの穴の太さと実は本人の髪の毛の太さって同じらしくて、
あ、
うん、こう鏡見ながらこのまぶたの下をこう広げてさ、はい、穴めがけて我がの髪の毛根元側じゃないで先っちょ側で、はい、でそれをこうチュンチュンチュンチュンってするとね、確かにね、あって物もらいみたいなできてる時でね詰まってますよ。
あ、
で詰まりながらツンツンツンってしてるうちにスポーンって入るわ。スポーンって入ったらジュワーッダメだ出るんで、
はいはいはい、
こうすると物もらいピュッて治るんですよ。って子供の時教えてもらって、なんか目ゴロゴロするぞと思うと俺いつも髪の毛抜いて鏡見ながらチュチュチュチュチュチュチュ、
よー知ってるな、
気持ちいいんですよあれが。またスコーンって抜けるとジュワーッ涙出て、はいはい、あ、こんだけ出るはずの涙が出えへんかったらほらできもんもできるわ目にって思ってね。
ちっちゃい穴に入れるってことですか。
そうそう、この根元にちっちゃい穴あるわ、あ、鏡に見たら
涙が出るとこね、
うん、
ツンツンツンツンツンって
痛くないんですか。
何も痛ない、楽しかったね。
楽しい
そろそろあの涙の穴掃除しようかな
目ゴロゴロしでしだしてきたしみたいな
掃除せえへんかったらな、あの耳の奥のあれみたいになんか張り付いたらかない
うん、鼻はない何もないですか。
鼻は大丈夫やな。
歯もこの間去年からなんか治りましたもんね
ああそうですね、はい、歯医者
行ってね、
そら豆の天ぷらを食べて
前歯取れた話去年はず、ね、青森でその話をして
そうそうそうそうあれマリちゃんのお兄さんが何かで治してもらったんですよね。
ほんで最初はあの大阪で行ってる歯医者さんに大阪で歯取れたから、
ああはあ、
でその空豆の天ぷらを食べてて、で噛んでしててあれと思ってね、でベロでちょっとこの前歯の裏側を何気なしこう噛んでる時に触ったら、あ、歯ない歯ないってなってほんで空豆の天ぷらまだ口の中入ってる状態で鏡の前行ったらもうほんま間抜けなぐらいに一番先頭バッターのこの歯がないんですよやばいと思って、これ今口の中入ってる空豆の天ぷらの中にその歯がおるんちゃうか思って、ですぐ出したんですよ。おらんのですよあれ飲んだんかな俺と思って でえらいこっちゃと思ったから、そのなんて言うんですか、その時も口の中からね、その食いかけのそら豆の天ぷらザルの上にボーンって出したんですよ。で水流しながら裏ごししたんですよ。歯だけは網の目抜けていくわけないしと思ったら、はいはい、あらへんでしょ、はい、これは飲んでもうたんやと思って、でこれ歯どうするって、明日のうんちの中からうんち裏ごしも辛いぜこれと思って、まだ食堂あたりにおるはずや思って指突っ込んでゲーゲー吐いてね、そのザルに。そやけど裏ごししても歯おらんのさ、やばいこれ、やマジでやばいと思って、そしたら天つゆの中につけてたところに歯あったんですよ。なんやここにあったんかと思ってね、でその歯どうしようこれ言って、その歯入れて作ってくれた大分のね、そのマリちゃんのメイコンな電話かけて、で写メ撮ってこんなんや言ったら、わあこれはえらいこっちゃと、でこれも一からやるしかないかなみたいな。だけどお前大分まで行ってそんなんしてる俺時間ねえしよ言って、まあとりあえずは近くの病院行ってもうてって言って、でいつも行くあの指太い先生のところにいたら、こんなもん接着剤で仮止めしかできへん言われて、ですぐ取れるよまたって、それ取れへんようにならんすか言ったら、いや多分備えは長持ちはせんって、でも一番強力なやつで仮止めみたいなもんやけどって、でやってもうたら、まあ一応仮止めでできて、ほんでその後が青森、
青森、はいはい、
ほんで空港ついて大村っていう紬のね、はいはい、メンバーが、そうそう、純ちゃんとこへあこう美味しいし、で僕はエビの天ぷらやな、天ぷら好きやって知ってて、で蕎麦屋で昼食で行ったらもう天ぷらバーン出てきて、うわー天ぷらな、そら豆の天ぷらで歯取れないだなと思いながら、嫌な予感すんなと思いながら、エビの天ぷら食うたら取れたんです。それで、で本番前にこれ歯なしで喋んのもちょっとと思ったら、大村の純ちゃんが、はい、この並びの近所の歯医者さん、コロナの時私毎日のようにあのお昼ご飯届けて言われてあの配達しとった、うん、先生で親切やから、いやこれ今診療時間外やけどなんとか見てくれるんちゃうかな言うて、やでいいか、うん、そうだ、もう津軽弁がひどくて僕との会話が成立しないんですよ。もうなんかもうドイツ人と中国人の会話みたいなね。もう衛生士の人みんな腹抱えて笑って、けどそのじいちゃんのおじさん先生が、まあちょっとわしの勘でちょっとシャシャッとやったろか言うて、うん、多分この残ってる歯にちゃっと穴開けて、取れた歯のこっちはもうペッと穴開けて、で多分この鉄の細い棒を入れながら接着剤でものの5分でやってくれた、
うん、すごいですよね。
それがもう1年経つんです。あ、そのまま全く外れもせんのです、うん、
そのままの状態でいってるんや。
そうなんです
。すげえ。
先生これやっぱりしばらくしたら外れんのって言ったら、うん、多分あんたは死ぬまでついてるわ、ほんま言うて5分ですよ先生言ったら、それが長年のない言うて、まあ、それが、まあ、津軽弁なんでほぼ聞こばかってない。今のところ歯はね大丈夫、
大丈夫ね、はい、
まあでも若い時は元気はあるし時間もあるけど金がないっていうのがあるんです。でこう中年になってくると仕事忙しくて時間がない、金はそこそこあっても体力もあるんだけれど、で時間がないんですよ ね中年は。で壮年になってくると少々金は余裕できてきて時間も作れるけど体力がないなってくるというね、この三者三様が入れ替わりしながら年を取っていくんでしょうけども、
その年同士にないもんがね違ってきますね。
襲いかかってくるんですよね、次が次が。まあもっと喋りたいことあるんですけど、まあ今日はこれぐらい。この後はちょっと下系に行く話になるからね。てなことで、はい、お届けしました中村文明と
友樹と
エルビスと、
あ、画家じゃないんですか。
内緒。
Bでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
聞かせてよ君のストーリー、一人抱え頑張っていたんだね、そのパワーをぜひ僕らに分けてくれないか、いつか振り返ったらみんな笑う。 べてみよう。どっちが面白い。